第304ページですが、お便りいただいてます、
ね、はい、お便りいただいております。鎌田明子さん、高砂市の方ですね。田辺先生、直子さん、おはようございます。
おはようございます。
毎週楽しく聞いています。まっこと人物辞典が大好きです。勉強になります。
いや、先週の日曜日ね、
はい、
私朝新聞読んだら橋田典彦さんが亡くなったという記事があったんですよ、はい、そこで今日は、
はい、今日は高梨光子さんにお越しいただきました。
元ラジオ関西のディレクターやったんですか、プロデューサー。
あのラジオの場合は、うん、プロデューサーとディレクターと兼任しますでしょう。プロデューサーというのは予算管理とか、うんうん、それから人選とか、
はいはい、
あの企画構成しますでしょ。でディレクターはそれに沿って急振るから、うんうん、ラジオみたいなね、小さいところでは
両方
ですね。
やってられた高梨光子さん、
よろしくお願いします。
おはようございます。お久しぶりですね。
ですね。
なんでやねんと思われるでしょ、その橋田の子さんが亡くなった、
はいはい、
久保さんは知ってました。
私は知ってます、ね、もう有名な話で、
うん、まあ言ったら、はい、極端に言うと、まあ、当時は橋田さんまだ入ってなかったんですね。入る直前の、フォーククレスラーズから送られてきたんですか、テープが。
いえいえ、それをずっとそういうふうに言われてて、うん、で北山治さんも、
はい、
あの自分があの持って行った覚えもないのに、うん、持って行った言って、うん、レコードをね、うん、だけどそうじゃなくて、実際にフォークキャンプというところで歌を聴いて、でだから自分たちでいわゆる今のインディーズのレコード作ったっていうのに、うん、結局売れなかったので、うんうん、だから北山さんに、そんな売れなかったってお金ない言ってんのに放送局に持っていくわけないでしょうと、うん、ああそうやね言って、うん、で結局それはラジオ関西で買ってもらったんです、
うん、
っていうのは、
でそれ買ってもらったのは高梨さんが提案して、
はい、
ま、
そうです、
買ってほしい。なんでそんな
の、それはね、それの前にずっとフォークキャンプとか言っていろんなフォークシンガーたちが集まるようなちっちゃな会がいっぱいあったんですよ、はいはい、で一番最初は高尾の神護寺の下で、うん、いわゆるなんかもみじ茶屋みたいなのありますよ。ああいうところで20人ぐらい で半分以上が、もう半分以上っていうよりメディアの人間としては 2,3 人しかいませんでしたけどもね、うん、みんな北進が
聞きに行ってたんですか、それを。
うん、いや友達だったから来て来てとかって言われて行ったんです、うんうん、でそれがだんだん広がっていって、宝寺でやったり、いろんなところ
広、公爵寺
やね、そう、うん、広がっていったんですけれどもね、うん、その前にCR ミッドナイトホークっていうホークソングの番組がずっと
ラジオ関西で、
はい、あったんです、はい、だからそれはもちろん朝日放送のヤングリクエストとか、うん、毎日放送のヤングタウンとかが始まるずっと前だったんですよ。でその頃にずっとそういうレギュラーの番組があって、うん、その中の一つに橋田さんがやってたドゥーディーランブラーズというグループも来てたんですね、うん、それでその時にだから彼のことで覚えてるのは妻のラジオ関西の潰れる前のシャークの、はい、ロビーのところで彼がなんか何で来たのか私それがよく分かってないんですけどもね、別に番組出ていただいたのかどうだったか、連絡したいから名刺くださいって言われたんです、うん、彼に。それで名刺渡したら、うん、名刺見てね、ああこれは舞妓ちゃんやゲコちゃんやバーの姉ちゃんと同じような大きさですね、ちっちゃいんですよ、うんうんうんうん、昔は、
はい、
それでえらいこと言う人やね思って、だからそれだけがすごい印象に残ってて、うん、でなんていうのかな、その後ね上司に行ってね、こんなことでやっぱりまだラジオ関西の社員で女子は少なかったし、うん、でましてや制作なんか、まあアナウンサー女子アナはたくさんいましたけどね、うん、だから男性は大きい名刺だったんです、うん、だから言って大きいのしてもらいました、うん、なんか全然ね、
ちょっと待って、今橋田典彦さんが入る前の話 で、
そうです、
重要なとこはレコードの話してるんですが、は
い、すいません、
どっか他行ってしまって、
はいはい、そうですね、だから橋田さんの話もせんといかんかなと思って彼には私は そこしか接点がないんです、
うん、それ以降は、うん、
その 最初はテープで、
だからまたもっと話してもっとってね、あれの話
で、帰ってきたぐらいの、
じゃあそのテープを持ってきたんですか、向こうは。
そうです、っていうのは CR ミッドナイトホークという番組に出てもらうにあたって、大阪でコンサートが、ちっちゃいコンサートがあったんです、身内ばっかりの、その時に初めてホークルを聞いて、それで北山さんにその中のイムジン川すごい気にかかってたんで、なんかその当時そのミッドナイトホークにアマチュアの人たちが出るコーナーと、それからファンの人が集まるコーナーとかやって6つ7曜日ありましたから、いろんなのがあったんです、で私はみんなのホークソングって言って、実際にもう出されてる森山良子さんとかのそういう風な曲をかけるようなコーナー、
レコードで、
そうです、そこに新しい人を入れるという、持ってたん でその担当の先輩が、に あの人たち呼んだらどうですかって言ったんです、一緒にいてたから、でまああいつら京都やしそんなんてぐずぐずぐずぐず言い張るから、そしたら私交渉しますわ言うてね、本当に入りたてで怖いもの知らずで、それで北山さんとこ行って、こういう番組があるので来てくれませんか言って、で来てもらうことになったんです、それが CR ミッドナイトホークのアマチュアの人がやる最後の番組だったんです、でそこのところにもちろん酔っ払いもかけたり、
そのテープを持ってきた人は そこへ
持ってきたんですよ、夜中の番組に、それでそれをかけたんだけど、聞いてるのはみんなホークファンばっかりだから、なんやまたホークルあんなおかしなことしてみたいなことで、全然
それいつでした、1900
私がね、い
つもね、あれ67年かなんかやったんちゃうか、
なぜ11月の、頭に新しい番組が始まった時にかけた時に、それがお昼の番組だったんです、それでバーッと広がったんです、だからそれがなくなる9月、11月の前の9月、その年の9月に、
67年の9月に、
9月の深夜に1回かけてるんですよ、深夜に。
でその時は全然大きな反応はなかった、
そうです、それでそれを、それでその時に配置転換させられて、ミッドナイトホークの番組やってたメインのプロデューサーは東京支社長に、で私は別のセクションに配置転換された、そしたらすごい署名が集まりましてね、なんでミッドナイトホークなくなったのか、言って、それでものすごい署名が集まったもんだから会社はそんなことしてられへん言うで、それでまた戻されて、
それが、9月にその初めてかけた、でその配置転換は何月やった、
だからそれのすぐ後です、もう10月ぐらいかなんかで、
もっぺん復活しよういたんが11月
、それで、あんまり署名が集まったんで、で社長はどないなってんのやいうことで、それで私は元へ制作作に戻されたんですね、それでここでミッドナイトホークの集約したような番組はできないかって言われたんですよ、でそこで若さでアタックっていう番組を企画して、
若さでアタック、
はい、企画して放送したんです、それが日曜日のお昼からの番組で、それかけたらもう録音だったんです、
2月頃ですか、その復活は、11月の
頭でした、そしたらものすごいそれ録音番組でしたから、翌日が会社行ったらもう何やあれば何やかいってもすごいんですよ、で電話かかってきて、あんたあれ何かけたんや言われてね、
そしたらね、その最初9月にミッドナイトフォークでかけた時いうのはテープですか、
本人たちが来ておしゃべりして、
で実際に
ホークルのメンバー、テープです、
テープで、
はい、
で今度その若さでアタックの時にも同じテープをかけたんですか、
だからそのテープをね、欲しい、レコードも出てましたから、だから、
今度はレコードやったんですか、
レコードをかけるった時に本物をその会社で頼んでなかったもんですから、その時に出演する、もうそれもいきさつは2点3点するので、その話しだしたら、前にも NHK のテレビで取材されて、いやこんなん言っても分かりませんわ言ってね、語りしましたけど、
結局その11月にかけたのはレコードをかけたんですか、テープを、
テープです、
テープ、そしたらその最初に持ってきたテープを持って帰っとった、 それもっぺん持って
きてだからその時のテープをあのオンエアした時の
ラジオ局で持ってたテープを
あの録音してますやん1時間番組の中 の,
そんな高野さんそんな、ねあのうん、言うても分かりますよう分かる9月にあのミッドナイトフォークでテープかけた、うんはい、その時の録音をラジオ関西が持っとったと、はいはい、で同じような番組が11月に復活して若さでアタックいう番組になった時にそのラジオ関西があの持っとったで、うん、あの録音をかけた そしたら反応が大きかった言うたらええねやん
ねでもレコードレコードにこだわってね、
まあ、したら
も
う深夜にかけた時には反応がなかったのに、うん、このお昼間の
だから、はい、あの要するに一般の人が聞いてはっと思うのとそれから仲間内で聞いてまたアホなことやってるわで終わってる、うん、だから先生の世界でもありますでしょ、うん、仲間内ではみんな周知の事実だけど、うん、知らない人聞いたらああいう
これ1967年やったと思うんですけども確かねこれ11月言われたら、うん、もう私もその時その大学生の頃ですよ私でね12月ですね、もうね12月になったらねもういろんなとこでね帰ってきた酔っ払いがかかって、
はい、
だから極端に言うたらその、あの帰ってきた酔っ払いを電波に乗せてで始めあかんかったけどもっぺんやったいうのが高梨さんやったんですね
やったっていうよりもみんなにイムジンガーを紹介したいし、ね、ホークリス・セダーズというグループも紹介したかったんで、うん、それで最初にやっぱりとっつきのいい酔っ払いにしたらボアになっちゃったんです、はい、だから、うん、それはね番組作る時に最初ミッドナイトホークの、うん、番組の選曲の時でも出したいのをいっぱい出そうと決めたら、うん、先輩のねプロデューサーが、うん、出したいあんたね10曲かけられるんだったら出したいのは3曲にしときやって言われたんですね、うんうんうん、だからそうなんです
よその3曲の中に入れたわけですかこれを
いえいえそれは全然関係なくそういう教訓を自分で持ってたから、うんうんうん、だからイムジンガーをいきなりかけるよりも、うんうん、帰ってきた酔っ払いで、うん、ちょっとその3曲の役目と同じように皆さんを、うん、興味を持って聞いてもらえるものを出したんです、
うん、なるほどね、
うん、やっぱりそれはせやけどその当たった時嬉しかったでしょうね11月嘘
いや何のことか分からなかったんですなんでだってみんなそういうみんな知り合いばっかりじゃないですか、うん、だからだけどそれがああいう風になってレコード会社は争奪合戦でね、うん、コロンビアやら東芝やらいろいろ来てでコロンビアは取れなかったのは上の人が OK しなくてねで東芝は OK して高島さん、うん、高島忠夫さんの弟さんですけど
ね、
人ビートルズなんかをやって、
う
ん、あの人がやっぱりすごい頑張って取ろう言って、うん、だからああいう時にはもう本当に組織にがんじがらめになってるところはいつも飽きませんねだって、
うん、組織とね同時にねやっぱりねその常識で動くいうのはまあ安全ですけどね、
うん、
だけど爆発的ななんか新しい動きはそれではできへんね
それでもね、うん、若さでアタックの時に、うん、酔っ払いをそうです酔っ払いをかける言った時に、うん、そういう市販されてないレコードをね、うん、曲をかけたらいかんいうね先輩がいたんですよ、うん、だけど私は北山治さんの了解取ってるからかけますでかけたんです、うんうん、だから必ずそういう人が出てくるんですよ、うんうん、それでね入りたてでわけわからんからもうひたすら、うん、わー言って、先輩であろうが噛みついてたんですね、うん、だけどきっとそれが何年かも10年でも経ってたらやっぱりとかなってたかもわからないんですけどね、
う
ん、
じゃあこの番組だってそうですよ私素人やからね好きなこと言うてそんなことしてええのみたいな船の上から放送しようとかね
ダイナミックですね、
うん、こう常識のある人というかこの世界の人やったらまずそんなも初めからね、
そうですよだから先生にレギュラーをお願いした時に、うん、だって先生ニュージーランドから帰ってこられて、はい、欅の園からっていう園田学園提供の番組で月に毎月 1週間に1回ずつだけど4回か5回ね出ていただいてる、うんうん、その中に先生いらしたんです。それで先生のことすごい気になって、で新しい番組をねちょっと変えたいう時に先生にお話しした、うん、そんなもんレギュラーでラジオなんかそんなんとかすごい誇示されたんですよ。
でもそうあんまり誇示せん先生
です。いいえしはりました、しはりました、
なんか兄弟喧嘩みたいな、
いつもそうなんです。
いやあのね
ゆかりさんに言われるん
です、まあ、私をあのまああのゲストではよう出とったんですけども、うん、レギュラー持て言うて言うたん高梨さんなんですよ。1992年でしたから、うん、ちょうどもう25年になりますね。
そうですか、うん、いや分かりません私は。で今日はね私そのホークルの話よりも、はい、先生とラジオ関西の話みたいなできたらなと思ってたんですよね、まあはいはい、いやだからね、うん、もうホークルとかもうその辺はもうよろしいわみたいな感じだったんだけど、うん、だから先生はね何でも宣伝つけてね、あのラジオホークなんかでも最初にね、はい、一緒に須磨の方を歩いたのは あの壊れたあのラジオ関西の須磨の、うんうん、あそこずっと歩いたんですよ。
あ、そうだ、
それが最初で一元金聞いたり ね、
そうでしたね。
でだからね先生はね何でも新しいこと全部ね、それであの
結構ねいろいろやらせていただきましたね。
そうです、で震災の時、うん、震災の前の年にあの姫路城が世界遺産に選ばれた時に、うん、宝ジェンヌと一緒にね、うん、あの宝塚 の、 あの、姫路に絡んだ作品を4作作って、うん、それの案内役に先生と小山紀子さんと渋木純さんってこの頃いろいろ出てますけど、彼女と生活木陰ひとみさんっていうね、うん、娘役さんと4人でずっと回って、そのお話をだから千姫の話だったらね、うん、あの姫路城でね、うん、こんなことがあった、それで富姫の話はね、うん、あの、うん、天守閣に登って
すごい
そういうのやったんですよ。それで、ね、頭で喋って、そうそう、あとドラマで、
あの高野さんそのなんていうかな、こう
すごい面白い、
うん、言ったよね、そのめっこつけるのすごい上手なん
で、いや私は自分が好きだと思ったらそれをみんなに広めたいっていうのがある。それはメディアに働く人間
で今分かったんですけど話あんまり上手じゃん。
そうですよ私だってい
ろいろ
もう聞いとったね、わーっとなって聞いてる人、うんうん、あの、ま、本当にあのまあ今日ともかく高梨さんに私来ていただこうと思ったのはその
橋田さん
きっかけでね、あの帰ってきた酔っ払いを世に出した人なんですよ高梨美智子さん、ラジオ関西のデビュー、うん、で、まあその他高梨さんいろんな人をこう世に出してるでしょ。
そうですね、
例えばどんな人が今までありました。
いや世に出してるっていうよりも一番最初に
渋木純さんだってそうやね、高
あの あ, あ, の人も、でもあの時はまだトップになってないし、
うんうん、まだもう若手でね、
あの時に、うん、あのドラマに出た人であのトップが決められてたのは浅地咲さんだけで、うんうんうん、それ以外にはね相川美玲さんとか久世聖華さんとかね、もうみんなねトップになりましたよ、あのドラマに出た人
たち。あのドラマで聞いてる人分かる
分からへん、
まあ、姫路城をテーマにしたドラマ、
ね、あれ地震の前年でした。
そうです、
あの1994年にね、あの宝塚が歌劇団発足80年、でその時に姫路城が世界遺産になったんですよ。高梨さん考えたのは、いやあれ、ね、姫路城とあ誰が考え
たんですか。姫路からの要請で、うん、あの京阪神のところに何か企画出してくれ言って来たんです、うん、でその時にあ姫路城のドラマを作ろう、
それでねそのきっかけで高梨さんが姫路城と宝塚とドッキングさせたわけですよ。でどういうことか言ったら、
これ
画期的やったのはその4週連続でねラジオドラマ作ると、
うん、
でそのラジオドラマは姫路城にまつわる昔からのお話をドラマにすると、そのドラマを宝ジェンヌがやると、でそのイントロでねあの宝塚のことをずっとやってられる小山紀子さんと私で姫路城を歩きながらね話せえと、
今でも聞きたい、
うん、でここは何やと、ここは大きくいどやいというような話して、はい、ドロンドロンドロンとその、
うん、ドロンドロンドロンというドラマになって
皿屋敷の話、
あのそれは大きくのいどはねあのああいう、うん、あの、はい、悲劇だけども、その大関広政先生っていうのがあの大きくいどのあのあれをコメディにしはったんです、
うんうん、また面白い、
それ天守物語と大きくいどの、はい、あの破砂屋敷と、それから
千姫と
それから肥沃の小夏清十郎と4つ
でそれね4組しかなかったのその頃は。
これさかね1つはですねそのあの姫路城と宝 ジェンヌをくっつけたの一つ高梨さんでしょ。それからもう一つは宝塚は見る芸能なんですよ普通、うんうん、それをラジオで聞く番組にしたいうので、これ東京、
いやもう全国
どこでしたっけあれ、
あの、ラジオと東京もそれから TBS にも行きましたし、
TBS で全国に放送した。
いやだし、それからあのその頃はネットしてたから静岡とかそれから九州の方もいっぱいやりました。はい、TBS は連続で4週
で、うん、でね、それでね結局そのまあ当時まだそんなには言われてなかった紫吹淳さんを連れてきてやったら結構あの人メジャーになってしもって、
うん、
でまあ小山のり子さん前々から宝塚のことやってられてた ね、
そうですね。
だいぶで私なんかでも全くそ宝塚も姫路もまあ歴史やけどいうとこでね、だからさっきのお話でこの2年前にそのラジオ関西でレギュラーの番組持て言うて言うことになって、
田辺先生にね、
うん、そか本当にあれもそうでした ね、
そうですね、新しい、それで、うん、震災でダメになったから神戸大丸提供だった
の、あ今度は私 の、 あの、うん、レギュラーの番組がね、提供が大丸神戸、うん、でそれで一旦止まって、
うん、それでもどうしても先生に出ていただきたいので、それで結局あの
あそうそうそう
神戸自然派を探してきて、
うん、でマジと歴史とミュージックいうのを、うん、日曜日の朝9時からやったんですね、30分間
そうですかね最初はね、うん、
でそれが今のこれ
につながったんです。
それこそこのマッコトラジオがあるのは高梨さん、
違う先生です。
いやいや それはほんま高梨さん高梨さん、うん、ほんであのとも私をこういうことさせることになったん高梨さん、
はあ、
うん、
喧嘩しながら仲良 い、
いみたいな、ね、もうそれがねその
トムとジェリーみたいな、
いやこの番組のねディレクターの柏本さんがねこの番組を担当することになった時にね、僕でしょ、
はい、
困ったなと思ったんですって。なんであの僕はすごい怖い人やと思っとったんです。というのはなんでか言ったらラジオ関西 の、 あの打ち合わせのコーナーでもう毎週高梨さんと喧嘩してるわけですよ。そんなもんできへんとかね、もうやめるとか。だからね、偉い人と付き合わないかんことになっても、ね、あの柏本さんはすごい怖かったんですよ。そのぐらいやっぱりね、もう喧嘩してましたね。
うん、喧嘩に見えたんですね。
でね、私自身あんまりね、そない人に言わん方やけど。ほんま、うちの奥さんにも用意はなかった言い方で高梨さんとは喧嘩しましたね。ね、
ああ進むための喧嘩ですからね。
いやいや高梨さんね、そのやっぱり今日分かってくると話はあんまり上手やね、うん、でもう一つねメカが弱いでね、もうともかくね録音でやるとねあかんようになるんですよ。
私じゃなくてちゃんとついてましたね。
いやいや、だからもう二人とでね言うのがね、二人どういうか言ったらね、この機械はおかしい機械おかしないね、触り方が悪い、
もうちょっとやめましょう、
そういうようなことをねずーっと言うてきたんです、うん、で高野さん自身はそのラジオ関西何年おられたんです
か。何年いましたかね。結局あの震災で足痛めだから、はい、あの早期退社しましたけどね、はいはい、何年でしょう、もう全然わかりません。
その間で
いろんなものやりました。だからビバタカルジェンヌの企画したのも私です。
ああそうですか。
だからもう割合いろんな人に会いましたね。で、あのということはあの人数少なかったというより、いろんな番組をたくさんたくさん、いわゆるワイド番組っていうのが少なかったですから、はい、あのだからいろんなことをやりましたね。歌謡曲からもう本当に最初は歌謡曲なんてわからないって、
うん、でまあ、そんな中であの出会われて今も親しいされてるって、うん、どういう人がいます
か。そうですね、加藤登紀子さんとか、うん、北山治さんとか、まあ、岡林信也さんも、はい、
フォークの
時代ね、はい、高橋智也さんとかですけど、それとかあの朗読番組やってたから太田春子さん作家の太宰の、うん、だから、はい、そうですね、いやだから言い出したら
結構ね、だからええと思う人がやっぱり高田さん頼ったりね、去年北山さんが書かれた本、
はいはいはい、
今日私持ってくる本を忘れてしまった、はいはい、タイトル何でした。
コブのないラクダっていう、
あコブのないラクダというのはあの、うん、フォーククルセダーズの北山さんが書かれて、でその中それをあの入院してる時にお見舞いで持ってきてくださったんですよ高野さん。
いや
で読んど
い
たら
そのまた
その先の帰ってきた酔っ払いの いきさつが書いてあってね、
あれは北山さんとしては読みやすい本ですね。いつも学術的な難しいのいっぱい書いてありますけど、
精神科医ですね。
そうですそうです。
まあそんないきさつでね、やっぱりフォックスセールス関係の何かがあった時は高梨さん来ていただけたらと思っとったんですよ、はい、
あのニュースを見た時に高梨さんの、あの顔をパッと浮かびましたもん
ね。
はい、
という高梨さん、これからどなんか目標というか夢というかどんなあります？
あのね、やっぱりあの今までいろんな人を、自分がいいと思った人たちをあの紹介していくのがメディアに携わる人間の義務だと思ってますし、で今ちょっとあの高等学校の方行ってあの放送のことを教えて、ただみんな本当は声優とかなりたいって言うけど、ああいう技術的なこと、高校生でね、あの技術的なことを覚えるよりももっともっとあの常識的なことだから、あのそっちの方はいろんなことをだからあの季節のこととかお花のこととかって、今はお母さん、若いお母さんそういうことあんまり教えられないでしょ、だからそういうこと含めてで言葉遣いとか礼儀とか
それを若い人に伝えたいと。
え、そうなんですね。
私も教えてもらいたいです、うん、はい、今日は、高梨光子さんにお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。
まとまらないお話失礼しました。